ラジオゼミナール、この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は田野内明美です。先週に引き続き地域政策学部准教授渡辺瑞希先生です。渡辺先生こんにちは。
こんにちは。
今回もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
さあ渡辺先生、専門が文化人類学、そしてフィールドワークの場所がネパールと伺いました。
はい、はい、
もう何十年にもわたってネパールを研究されていらっしゃいますけれども、
はい、
先生ここで高崎の好きなところとか印象を伺いたいと思います、
はい、まず一つはですね、
はい、
焼きまんじゅうです。
焼きまんじゅう、
はい、焼きまんじゅう大好きで、家族でよくその、はい、群馬県旅行したり、まあ、周りでも群馬県行ってきたよっていう人多かったんですけど、まあ、大体こう焼きまんじゅうとかを買ってきてもらえるんですよね、
はい、
家族とか行って帰ってきたりすると。でその焼きまんじゅうがとにかく美味しくてですね、うん、初めて食べた時は衝撃で、もう焼きまんじゅうでしょうってことで、もうあの高家に来た時に食べに行きました、
はい、そうですか。
焼きまんじゅう食べました。
お店に食べに
行って、はい、もう美味しいです、うん、あれは本当に美味しい。
わあ嬉しいです、そんな風に言っていただけると、はい、あとだるまも好きなんですね。
そうです、私はあのだるま集めをしていまして、
はい、
少林山だるま寺に、はい、あの着任した時に遊びに行ってだるまを購入させていただいて、
はい、
なんか祈願とかもなんかしていただいて、で普段でも私あの埼玉県の大宮なんですけど、大宮も結構だるま有名で、ちょこちょこお祭りとかあると買ったり、
はい、
今新潟の長岡にあるあの神社の巫女さんがあの龍神の絵をだるまに描いてくださるんですけど、その方のだるまを毎年必ず一体買うっていうふうに決めていて、だるま集めをしています。
もういくつも集まったんじゃないですか。
全部で8体、はい、で全部目が入ってますね、
うん、あ、
はい、
ということはもう目的達成されて
ですか。いや、なんかあのその巫女さんがですね、
はい、
友人アートされてる巫女さんが目を描いてくださいっておっしゃるので、
あ、
願いは叶うって思いながら描いてくださいって言われたので、はい、願いは叶ってないけど、はい、目は入ってる、
両目入ってるんですね。
両目入ってます、はい、
あ、そう、龍神アート珍しいですね。
はい、とても素晴らしい絵です、
うん、はい、はい、そして渡辺先生の担当授業について伺いたいと思いますが、
はい、もちろん一つは文化人類学です、
はい、
で、アジアの文化と観光という授業ですね、
はい、
これは観光人類学っていう授業で、アジアの観光事象について取り上げるものですね、う
ん、はい、
はい、で、もう一つがツアープランニング論というものをやってます。でこちらは基本的にはその群馬県の、観光業者さんと一緒にやるっていう授業で、2025年度は、伊香保温泉の、松本郎さんと、
はい
はい、一緒に、うん、授業をしました、はい、
ありがとうございます。そして前回ね、少しだけ触れさせていただいた、先生の最近の研究内容、またテーマについて伺いたいと思いますが、
はい、
先生、一つが観光や旅の本質を明らかにするという研究だったんですが、
はい、これこんなこと言っていいかあれですけど、はい、私たち研究者の仕事って割と旅に近いと思っていて、
あ、
はい、研究することは仕事ではなくて、
はい、
遊びであるって思っていて、とてもこうワクワクするとか楽しいとか知的好奇心を刺激するっていうのは、はい、仕事の本質に、研究の本質にあるんですね。でそれって旅に行った時に感じるものと結構通ずるものがあって、
はい、
私自身は旅をすることと仕事をすることは結構同義であったりするんです。で実際そういう働き方をしている人も周りに結構いて、まあ、研究者に限らずですね。なので旅と仕事って実はそんなに本質変わらないのではないかなっていう考え方を持っていて、そうした概念、価値観っていうのが今、はい、日本にはないので、こうその価値観をとか概念をこう 作っていくっていう、はい、まあ、そういったことを今してるんですけども、
はい、はい、ありがとうございます。そして2つ目は妖怪研究と伺いました。
はい、はい、
先生、妖怪研究ってどういう研究なんですか？
まあ、妖怪っていうもの自体が、まあ、実はすごく新しい概念で、明治時代以降の概念
なんです。
はい、江戸時代には妖怪という言葉もない、なかったんですね。
なんか意外でした。もっとそういう江戸時代ぐらいからあるのかと思ってましたが、
ね、はい、なので妖怪っていう概念自体がそもそも近代化以降、明治時代以降に生まれた、まあ、それとこう足並み揃えてこう発展してきた概念ではあるんですよね、妖怪っていうのは、
はいはい、
なのでこの日本の社会っていうものを研究すること自体が実は妖怪を研究していることになるっていうふうにも言えるわけですね。例えば私たちの、例えばこの社会にある日の日っていう妖怪がいるんですけど、うん、はい、その妖怪が実はそのデジタル技術、そのスマホの中に入り込んでいて、その日の日が炎上という、まあ、炎の妖怪なんですけど、炎上ってありますよね、
はい、
うわーって来るってやつ、あれ炎上って言われるんですけど、はい、あれが日の日のせいであるとか、その日本の社会で起きている現代的な問題とかっていうのは、はい、実は妖怪とかなりつながってくるんですよね。なので、妖怪を見るとその現代の日本の社会の様態がわかるっていうのになってるので、まあ、そういったことをやったりする、
はい、わあ、じゃあもう先生はもういくつもの妖怪に対して詳しくなっていらっしゃいますね。
妖怪は好きです、はい、
面白いですね。なんかもう一体ずつ、一人ずつっていうんですかね、人妖怪ずつも詳しく伺いたいななんて思っちゃいました。
はい
、はい、そして3月5日に先生がお書きになりましたデジタル時代の妖怪学という本が出版されています。こちらもぜひ皆さんに手に取っていただきたいです。
はい、
そして3つ目が民族学の中で秋田県のナマハゲの研究と伺いました。
はい、小さい頃にやっぱりナマハゲ、私秋田のルーツがあるのでナマハゲっていうのは小さい頃からよく知っているんですけれども、まあそれが早々に、うちの父の、実家は秋田なんですけど、はい、集団就職のを契機にちょっと若手がいなくなって、少子高齢化でナマハゲのなり手がいないっていうことで、行事がなくなったって聞いたんですね。
はい、
で、実際やっぱり年々少なくなってきてはいる。で、それと同じタイミングで、
はい、
ナマハゲ祭りっていうのを観光用に作られたものがあるんですね。
はい、
で、それはかなり人気のお祭りで、観光行事なんだけれどもこうパフォーマンス化されてもいるはずなのに、
はい、
こう人々がそこに、来訪心を感じる。なのでそういったものをどういうふうにその神聖なものとか、
はい、
来訪心の到来とか、こう普段いないものがやってきたっていうふうに捉えるのか、はい、鬼の面の下は人間なんですよね。
あ、そうですね。
みんな人間なはずなんですけれども、そこの会場にいる人たちは生ハゲだと思ってありがたがるっていう、はい、
神様だと思うわけですね。神様
だと、なんかその面にも力があるんだろうなと思うので、あ、まあ、そこのところを、
はい、
例えば主催の、新山神社なんですけど、神社さんに聞いてみたりとか、はい、観光協会の方に、ちょっと聞いてみたりとか、まあ、できれば生ハゲ行事をやっている集落でフィールドワーク、
はい、
できればしたいなと思ってるところです。
いいですね。実際に先生がこう面をつけてみるとか。
あ、女性やっちゃいけないんですよ。
そうなんですか。
女性はね、生ハゲやってはいけないんですけれども、はい、やってもいいんじゃないみたいな話が地域では出てるらしいんですよ。
あ、なり手も少なくなってるし。
そう。で、それで外国人留学生が生ハゲ役をやるっていうケースはあるんですけど、
女性、男性だから。
そうですね。
ああ。
女性は基本的には、
はい、NG だったんですね。
NG なんですよね。
まあ、いろいろな研究内容を伺いました。で、ネパールで一つやってみたいなと思ったのが呪術研究だったって前回伺ったんですが、
はい、
これはでもちょっと途中で断念されるんですよね。
はい、うちの研究室が呪術研究人気で、指導教官も呪術研究者だったんですね。
はい、
で、 私も呪術研究をしたいと思って人類学を始めたはずなんですけど、
はい、
まあ、ネパールに行ったらですね、その呪術がなんか本当に信憑性のあるもので、うん、本当に私も呪いをかけられるんじゃないかっていう怖さが、まあ、あったんですよね、
はい、
まあ、それも言われたのは、そう思い出した、イスラエル人の男性、今朝起きて、
はい、
チベット僧になったイスラエル人の男性に、あ、君は、私あの猿年なんですけど、君は何年って言われて、うん、生まれはって聞かれて、何月何日だよって言ったら、ああ、君はね、ホワイトモンキーって言われたんですよ。
ホワイトモンキー、
そうで、ホワイトだから白魔術なんですよ、白呪術なんですよ、
はい、
でそれはいい、
うん、
でもブラックモンキーっていうのもいて、僕は君がもしブラックモンキーだったら口は絶対聞かないって言われたんですよ。それだけブラックモンキーはとてもね、たちが悪いんで恐ろしいんだよって言って、君気をつけた方がいいよって、こう散々その人に言われた記憶はあるんですけど、
はい、
なんかとりあえず当たるんですよね。
あ、
でそれが怖、
はい、
さっきの、 あの占いの話もあるんですけど、
う
ん、
と
にかくこれ怖すぎるなと思って、できないって思い、おじけづいてしまって、ちょっと断念した。
うーん、そうだったんですね、はい、で
それが今の妖怪研究とかに、うん、こうちょ諦められずに妖怪研究を始めちゃったみたいな、
はい、
なんか来訪心の研究になったみたいな話もあるかもしれないです。
そこにね、つなが
っちゃったのかもしれないです。
でしょうかね、はい、さあ、先生、学生に期待すること何かありますか？
はい、ですね、できるだけ、自分の住んでいる場所の外側に出るようにということは言いたいと思います。まあ、海外とか、はい、でもいいし、まあ、群馬の外と、
はい、
都心とかでもいいんですけど、
はい、
できるだけ外に出るようにして、外の人と接触してほしいなと思ってます。
はい、これは先生のこう体験でもあるでしょうか？
はい、やっぱりその外に出ると、うん、外側の人と接触すると自分が何者であるかっていうことをこう教え込まれるわけですよね。で、私もネパールに行ったりすると日本のことをたくさん聞かれるんですけど、何一つ答えられないっていうことがあって、日本人なのに何も知らないとか、でそうすると勉強するようになるんですよ。なので、その自分の限界点とか可能性とかも教えてくれるのは、他者なので、自分とは違う他者なので、
はい、
そういった人たちに積極的に出会いに行ってほしいなと思います。
はい、多くのことを学ぶことができそうですね。
はい、
先生、今年はネパールの予定は？
ですね、何が何でも行こうと思っていて、
はい、
頑張って行って1回の滞在で1週間ぐらい行けたらいいなと思ってます。
はい、ネパールの方も待ってるかもしれないですね、
はい、
先生のことをね、
はい、
ありがとうございます。今回も様々お話をいただきました。ここまでは高崎経済大学准教授の渡辺瑞希先生にお話を伺いました。渡辺先生、2回にわたりましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオゼミナール、この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺っています。この時間の担当は田内明美でした。